恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今も田中直姉妹の特にお父様を1年ほど前に突然天国に送られたというお話を伺いましたが、実は今日和田さんの礼拝に初めていらっしゃった中村さんをですね、後でというよりも今ちょっと紹介したいと思います。ちょっとそこで中村さん立ってくださいますか。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。今日は中村さんをこの教会にお迎えできてもう嬉しくて嬉しくて、私は中村さんの姿を教会に見たときにもう感激いたしました。先週の木曜日、数日前の近藤クリニックの集会に初めていらっしゃって、そしてまた今日礼拝に来てくださって、実は中村さんは本当1ヶ月ほど前に大切なお母様を亡くされたばかりで、そういう中で本当によくですね、お母様のご面倒をずっと長年見ておられて、そして大きな、なんて言いますか、悲しみと、また大きな自分自身の無力さっていうことを知る中で、今神様っていう存在に心の目が開かれつつある、そういう中で今日ですね、中村さんのお許しいただいてないんですが中村さんの一つの投書がですね、北陸中日新聞に出たばかりなんですね。それをちょっと最初に読ませていただきます。中村さんよろしいでしょうか。新聞に出たものですから公になってますので親孝行をしたかった。お母さんと大声で呼んでみた。でも返事はない。そうだ、母は1月に亡くなっているのだ。でもどうしても呼んでみたくて、またも叫んでみた。心の中に母の笑顔が鮮明に映る。聖母は6歳の時に死別し、今の母とは16歳の時初めて出会ったのであるけれども、本当に可愛がってくれた。兄ちゃんの愛称で呼んでくれ、笑顔がとても素敵な母であった。大きい胸でしっかりと抱いてくれ、母の温かみを直に感じ、喜びで体が震えたことを今もはっきりと思い出している。定年になったら母を連れてあそこへ行ってこよう。喜ばせようと会社で頑張ってきた。さあ、定年退職となったと同時に、母は痴呆症になってしまった。失敗した。神は私の思いを遂げさせてくれなかった。地団だ踏んだけれど、後の祭りであった。読者の皆様に声を大にして進言します。どうぞお母さんが65歳までに親孝行を喜ぶことをしてあげてくださいと、額縁の母の写真に涙して、もはや抱けない母の体を、そういう一文が載せられたばかりでございます。でも、母の亡くなったことが、なんて言いますか、神は私の思いを遂げさせてくれなかったとありますけど、全く違った形でもっと大きな意味で母の死が中村さんにとって大きな導き、大きな祝福の始まりになるようにと私たちは祈っていますし、そんな中村さんがこうやって今日教会に来れたことは、なんていう大きなお母さんのプレゼントかとですね、私は思うのです。さあ、そんな嬉しいお方も一緒にお迎えして、ご一緒に聖書を味わっていきましょう。先ほど読んでいただきました第二コリント三章の一節から三節、特にその三節にこうあります。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、そこからキリストの手紙という題で御言葉を味わいましょう。今日も修法の裏にアウトラインが出ていますので、それを参照しながらお聞きくださればと思います。心の通った手紙を受け取るということは誰にとっても嬉しいものです。私も毎朝10時ぐらいになるとちょっと心がざわざわとしまして、そして郵便屋さんのバイクの音が教会の前にキキッと止まるとですね、もう手も立てもたまらなくなって、下にバタバタっとですね、江川兄弟に先起こされないうちに先に新聞受けを郵便受けを覗きに行くわけです。 今何かあるとすぐに電話で済ませようとする時代ですけれども、やはり心の通うのは手紙の方がはるかに勝っていると思うのです。これまでどんなに多くの手紙によって励まされたり慰められたり喜びを与えられたことでしょうか。きっと皆様にもですね、宝物のように大切にしている誰かの手紙っていうのがあると思うのです。もちろん手紙っていうものはいつもいつも喜びを与えるだけではなくして、時には本当に悲しんだり、また絶望させられたりするような手紙も受け取ることがあります。私もこれまでも脅迫めいたお手紙とかですね、罵りのお手紙とか、匿名で左手で書いたと思われるお手紙を受け取ってですね、3日ほど鉛を飲んだような、そんなですね、日を過ごしたことも何日かあるわけですけども。三浦綾子さんも、手紙の大切さを誰よりも強く経験しておられたようです。長い療養中に、クリスチャンの友、前川忠さんから毎日手紙が届いたそうです。毎日毎日手紙が前川忠さんから届いて、三浦綾子さんは3日に1度ぐらい返事を出したっていうんですね。そういった手紙が1000通を起こして、それがまたまとめられて今本になっているわけですが、そのやりとりによって三浦綾子さんは信仰に導かれたというのです。そしてその三浦綾子さんは手紙を書こうという文章で次のように述べています。手紙には、私たちには想像もできない力がある。嘘だと思うなら今すぐ試してみてほしい。あなたの知っている人の中で最も孤独な人に手紙を書くのだ。いや、はがきでもいい。ご無沙汰していますが、お元気でしょうか。時々たまらなくお会いしたくなることがありますが、ついつい自分のことにかまけてお便りも差し上げませんでした。でも絶対にお元気でいてください。心の中で頼りにしている私のようなものもいるのですから。こういう手紙を出そうというのです。私も手紙をよく書くんですが、そのほとんどは手紙をもらっての返事とか、何かの要件があってっていう場合だけです。もっと人を励まし、慰める手紙を書くものとなりたいと思わされるのですが、よく、なかなか手紙は書けない。なぜなら字が下手だから。私も悪筆なのですが、先日、こういう文章に出会って勇気を得ました。半世紀の歴史を背負った字なのだから。この文章を見てから、私は自分の字をもう一回つくづくと眺め直してみました。なんと皆さん、私の字は半世紀の歴史を背負った字なんです。そう思って自分の字を眺めるとですね、なるほど、50年間の歴史を背負った私の字は下手くそだけれども、その歴史の重み、なんだかですね、けなげなものに、愛おしいものに、味のあるものに見えてきまして、勇気づけられました。皆さんもどうぞですね、ご自分の字を、なるほど、20年の歴史を担っている字、60年の歴史を背負っている字とですね、見直してみてください。そうすると、下手は下手ながらにですね、自信を持って自分の字を堂々と書く勇気が与えられるんですね。さて、私たちは今、パウロの手紙、パウロのコリント教会に宛てた手紙をちょうど学んでいるわけですが、新約聖書の中にはパウロの手紙、ヤコブの手紙、ペテロの手紙、ヨハネの手紙、ユダの手紙というふうにですね、この手紙が出てきます。しかし聖書のどこを探してもキリストの手紙っていうのは出てこないのです。もしもそういうのが出てきたら大変でしょうね。キリストの手紙。さあ皆さん、今度はキリストの第一の手紙を開いてくださいなんてですね、そういう手紙があったら、一体内容はどういう内容なのでしょうか。胸がワクワクするような思いがするのです。もしもそんな手紙を見つかったら、世界中に大変なセンセーションを沸き起こすに違いありません。歴史上の人物の直筆の書に高い値段がつくわけですから、キリストの直筆の手紙なんかが見つかったら、もうとてもじゃない値段なんかつけられないでしょう。ところが、パウロは、キリストの手紙があるというのです。そしてキリストは、今もせっせと、そのようなキリストご自身の手紙を書き、差し出して、送り出しているというのです。そして、その手紙とはクリスチャンそのものだというのです。 あなたは、クリスチャンであるあなたは、キリストの手紙なのだというのです。キリストによって私たち一人一人は、キリストの手紙として、このように、せっせせっせと書かれ、送り出されているのだというのです。さあ、パウロがそういう背景をもう少し調べてみましょう。一節読んでいます。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のように、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。今の時代でも推薦状とか紹介状っていうのはとても威力を発揮するものです。仕事上でも誰かの推薦とか紹介っていうのをいただくと非常にスムーズにことが進みますし、入学試験でも出身校のですね、推薦を取り付けると絶大な力があって推薦入学っていうのが可能になるわけです。あるお医者さんもですね、紹介状がなければ見ないっていうそういう医者もいるわけです。私も牧師としていろいろな推薦状を書くことがありますが、実はパウロ自身もいくつかの推薦状を書いています。今開いていますコリント第2の手紙の8章をちょっと見てみましょう。8章の18、19。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりではなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。そして下の段22節。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今、あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。そしてもう一人、テトスの紹介です。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですから、あなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしている証拠等を、諸教会の前で彼らに示してほしいのです。パロはこのようにして、テトスと、二人の兄弟を推薦し、快く親切に迎えてほしいと願うのです。もう一つ、典型的な推薦状が、ローマ人の手紙の16章に出ています。ローマ人の手紙の16章の一節、288ページ。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィーベをあなた方に推薦します。どうぞ聖徒にふさわしい仕方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。当時の教会には、偽預言者とか偽教師という人たちが横行して、教会に入り込んできて、様々なことを言って教会を混乱させるということがありました。また、今もそういったことがあるんですが、当時もクリスチャンがとても人がいい、誰でも人を信じる、信用するということをですね、いいことに、クリスチャンを騙して金儲けをするっていう人たちが横行しましたので、どうしてもですね、有力なクリスチャンの推薦状というものを持って、教会に行くっていうですね、そういうことによって教会を安心して迎えるということがあったわけです。ですから推薦状というのは教会間においてもとても何て言いますか必要とされたわけです。しかしパウロ自身は誰からも推薦状を書いてもらってそれを用いるということがありませんでした。もちろんパウロがクリスチャンになる前、逆にクリスチャンの迫害者であったパウロは大祭司の推薦状、紹介状を書いてもらってそれを持って町から町へ走り回りながら、自分の身分を保証してもらって、クリスチャンを逮捕して殺す、その急先鋒だったわけです。ところが、クリスチャンになってから、パウロは誰かの推薦状っていうものを必要としませんでした。なぜかと言いますと、パウロはいつも、教会のないところ、クリスチャンのいないところに行って伝道することが自分の使命だと考えていましたので、推薦状必要なかったわけです。全然クリスチャンのいないところで、教会のないところで、伝道するのに、誰の推薦状も役に立たないわけです。 例えば全然クリスチャンのいない教会のないところで、例えばポスターを貼って羽鳥明先生来たるとか本田浩二先生来たるなんて書いても誰も名前知りませんので、へーんと思うでしょう。横山幹雄来たると同じように感じられるわけですね。全然有名な先生の名前っていうのはクリスチャンでない方々にとっては何の意味も持たないわけです。そういうわけでパウロは推薦状を必要としなかったんです。そのような形でパウロはコリントにおいて伝道しました。そのようにしてパウロの働き方針によってコリントの教会が立て上げられたわけです。ところがコリント教会からパウロが去った後に人々が他からこう入ってきまして、特にある人々はエルサレム教会の有力な指導者の推薦状を持ってコリント教会に乗り込んできたわけです。そしてその人々は、私はペテロのお墨付きを持っている、私はヨハネのお墨付きを持っている、推薦状を持っているっていう言い方で、だから私は信用できるのです、だから私には権威があるのですと、その推薦状を盾に人々に迫ったわけです。そしてコリントのクリスチャンたちに彼らは聞いたわけです。あなた方は何か言うと、何かがあるとパウロ先生パウロ先生と言うけれども、あなた方は今まで一度でもパウロ先生から推薦状、パウロを推薦する推薦状を見せてもらったことがあるか。ないだろう。パウロが推薦状を皆さんに見せられなかったのは、実はパウロは誰からも推薦されることのできない、信用されない人物なのだ。パウロはただ自分で自分を推薦しているだけのものなのだと、この人々はパウロを非難攻撃したのです。しかしパウロは答えるのです。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。そう言ってですね、パウロはそれではない言葉に答えながら、二節、私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているからです、いるのです。私には、有力なエルサレム教会の使徒と呼ばれる人たちの推薦状は必要ない。今私にとっての推薦状は、あるとすれば、あなた方、コリントのクリスチャンたちです。コリントのクリスチャン、あなた方の存在こそが実は私の推薦、私たちの奉仕によって、神様の御霊の働きによってクリスチャンになったこの人々の存在こそ、私を推薦するものです。いや、私を推薦することを超えて、この人々の存在こそ、キリストの素晴らしさを示す、キリストの手紙なのだと話を展開していくのです。神様はこのように、私たちの時代に私たちに向かって、三つの聖書を与えたと言われます。第一の聖書は自然です。この自然は、神様が私たちに雄弁に語りかけている、本当に手紙のようなものです。今日、教会通りの3月号が発行されましたけども、ある方はですね、この教会通りの第一面を楽しんでくださいます。その写真と御言葉にこの楽しみを持ってくださる方がいるということを聞いて、とても編集長の坂井先生ともども喜んで励ましを受けました。この第一面はこの私たちのこの地域の身近にある自然を通して、それを通して神様が私たちに語りかけているメッセージを一緒に考えようということで、そういう写真を撮っていただいているわけですが、本当にですね、自然は神様が私たちに様々なことを語りかけているんだなということをつくづく思わされます。詩編の19編の一節に、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。そうある通りです。第二の神が私たちに語りかけている手紙、この聖書はまさにこの聖書です。この古い古い神の言葉聖書、66巻のこの聖書は今も私たちに、この聖書を通して神が語りかけている雄弁な手紙です。私たちはこの聖書を読むことによって、神を知り、神のご愛を知り、神が何をなさったか、神と私たちとの関係、私たちのなすべきこと、それが教えられるのです。しかしながら、残念ながら、 この聖書は日本の多くの家庭にあるのですが、大抵の家庭で埃をかぶって閉じられたままです。時に、あ、聖書があったって言うんで、開いてみても、なんだ、わかんない、難しいと、すぐに閉じてしまう。多くの人たちにとって聖書は閉じられた本と言われます。しかし神様は、もう一冊の聖書をこの世界に送りました。そしてこの聖書は、第二の聖書が閉じられた本であるに比べて、開かれた聖書と呼ばれます。神を知らない、聖書を読んだこともない人の前に、開かれた聖書が送られている。それこそが、キリストの手紙と呼ばれる、私たちクリスチャンの存在です。私たちクリスチャンの存在こそ、キリストの手紙としてこの世界に送られた、神様から、送り出された、まさに開かれた聖書なのです。私たちがこう、伝道と言いますと、すぐに、トラクト、例えばこの教会通りとかですね、そういう印刷物をすぐ考えます。あ、このトラクトが、いいトラクトがあるから伝道しやすいとか、またラジオによる世の光の放送による伝道とか、テレビの伝道とか、テープを使っての伝道とか、本を使っての伝道とか、いろんなそういう伝道の道具を持って伝道しようとするんですが、皆さんちょっと考えてみてください。伝道のためにはそのようなものがどうしても必要だと私たちは感じるんですが、初代教会、このパウロの時代考えてみれば、私たちが伝道のために使う、そういう伝道の道具っていうものは全部ありませんでした。印刷物ありません。ラジオありません。テレビありません。本ありません。テープありません。私たちが伝道のために頼りにするそのような道具類は一切ないのです。あるのはクリスチャンの存在だけなんです。私たちは、そういう道具に頼りすぎることによって、一番大切な神様がこの世界に送り出している最も良い開かれた聖書は私なのだ。私という存在こそが実は神様の方法なのだ。それがどうも私たちは恥ずかしいので他の道具に頼ってしまうのですが、しかし聖書2節3節を通して、キリストの手紙とは第一に、その差出人、筆者は、著者は、キリストご自身です。このキリストの手紙と言われるクリスチャンという存在は、キリストによって書かれているのです。さて、それを書くための道具、この筆なのですが、その用いられた筆は、三節、あなた方が私たちの奉仕による、ここではパウロによって、書かれたということで、筆に用いられたのは、ここではパウロです。様々な奉仕者によって、筆のように用いられながら、一人一人の心の中にキリストは手紙を書いていくのです。まあ、そこに、アウトラインのところにちょっと落としましたけれども、すぐに書かれた用紙と飛んでいますけれども、第三に、用いられた墨と、入れてほしいと思うのですが、その手紙を書くのに用いられた墨、それは、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ。私たちの心に、キリストが手紙を書く場合に、墨ではなくして、御霊が、神様の聖霊、御霊が、清い御霊が、墨の役目をして、私たちの心の中に決して消えることのない、文字を、また姿を、記して刻んでくださるのです。次に書かれた用紙。普通手紙は紙に書くわけですが、キリストの手紙は書かれた用紙は何かというと、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。この石の板っていうことで、実はその後の実会の話へと展開していく布石があるわけですが、実会側の石の板に、二枚の板に書かれたとは違い、実はこの手紙は私たちの心の板。私たちの心は、実は石のように硬いものでしたが、神様によって変えられて、肉の心に変えられて、柔らかくされて、私たちの心は柔らかくされて、その柔らかくされた上に、聖霊によって、キリストは手紙を今も書いてくださっているというのです。 宛名は何でしょう。それの受け取り人は誰でしょう。2節の後半を見ると、それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。宛名はすべての人です。私たちが接触する、接するすべての人に読まれるようにと。ただ個人的な進展のような誰々さんだけのためにではなくして、実は私たちの手紙はもう公開状といって、もう接するすべての人にどうぞ読んでください、見てください。というふうに出されているというのです。書かれている内容は何かといえば、またその書かれたことの目的は何かといえば、キリストの素晴らしさ。キリストこそ信ずべきお方であることを、この手紙を通して人々に見せていく。イエス・キリストはなんと素晴らしい愛に満ちたお方であるのか、このお方こそ信頼するに足るお方だということを、この手紙を通して人々に見せ、そして信じさせていくためにこの手紙は。そしてこの手紙がさらに有効に人々の前でその役割、目的を果たすことの方法を果たすための方法は何かといえば、実は私たちがさらにキリストに似たものに変えられるという方法です。私たちの心の板にキリストの姿がますます力強く聖霊によって描き出され刻まれることによって、この手紙はますます人々の前で読まれやすい、用いられるものに変えられていくのです。私たち一人一人はそのような意味でキリストによって書かれ送り出されているキリストの手紙なのだということを今日ぜひ覚えてほしいのです。パウロは前回学んだところ2章の15節で、私たち一人一人は神の前にかぐわしいキリストの香りなのですとクリスチャンのことを呼びました。そして今日のところでは、すべての人に読まれる公開状、キリストの手紙なのだと私たちのことを呼ぶのです。さあ、私たちは実際人々の間で人々にどんな香りを漂わせているでしょう。人々は私たちを見て、私たちの接触することでどんな香りを嗅いでいるでしょう。私たちのうちに何を読み取っているでしょうか。かぐわしいキリストの香りどころか、鼻持ちならない肉の悪臭、自我の香りを、悪臭をプンプンと漂わせ、キリストの愛の手紙はまるで読み取れないで、判読不能、差出人不明で役に立たなくなっていないでしょうか。パウロが前回のところでも触れたように、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうというこの叫びが、今日のところでもまた出てくるような思いがします。キリストの手紙として送り出されているとすれば、一体誰がその役に立てるようなキリストの手紙のようを果たしているでしょうかと言いたくなります。しかしどんなに文字が消えかかったような手紙であると自分で自覚しても、望みを失わないようにしましょう。この手紙が豊かな内容を盛り込んで、人々の間に確かにキリストのメッセージを伝える、キリストのお姿を伝える、その鍵は、今日の3節の真ん中にありました。墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、自分で自分の心に書いていくのではなくして、それを書くのは、生ける神の御霊の働きです。この三章の一番最後のところ、ご一緒に読んで終わりたいと思うのです。三章の16節から18節までを読んでみましょう。第二コリント3の16から18。はい。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。 ここに、またこの先に学ぶところですけれども、キリストの手紙である私たち自身が、いかにして、キリストの手紙としての豊かさを盛ることができるかの秘訣があるのです。それは、私たちが主に向くことです。イエス・キリストをしっかり見つめることです。イエス・キリストを見つめつつ、私たちは栄光から栄光へと、判読不能な私たちのキリストの手紙が、さらに鮮やかなキリストの姿を映し出すものに変えられていく。それは、御霊なる主の働きによるのです。ですから私たちの責任は、主を見つめるということです。今週も、私たちの信仰の創始者であり、完成者であるイエス・キリストをさらに慕い求め、イエス様をもっと知りたいという願いを持って、キリストを見つめ続けましょう。その時、御霊が働いてくださるのです。私を祈りましょう。本当に、どうぞ私を、私の周りの人々にキリストの香りを運ぶものに、私たちの周りの人々にキリストの愛のメッセージを運ぶものに作り変えてください。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。